はい、皆さんおはようございます。お盆いかがお過ごしでしょうか。私はですね、がっつりと、東京で巣ごもりをしております。なかなかね、長野に帰りたいなと、戸隠に帰りたいなと思ってるんですけどね、ハードルが、高いです。で、無理をせずにこのお盆は、妹夫婦にお墓をお願いしようかなと、そんな感じで東京でいろいろですね考えながらやっております。で、あっという間にもう第4回なんですね。早いですね。で、いろいろ皆さんからですね、直接間接的にですねメッセンジャーいただいたりメールをいただいたりして、そろそろ そろそろがっつりと、セミナーっぽくやってもいいんじゃないかっていう意見も出てきてましてね、僕は結構セミナーっぽくやってたつもりなんですけどね、もっとがっつりやれというような意見も出てきてて、せっかくの日曜日の朝なんでね、ゆるゆると行こうかななんて思ってたら、全然皆さんのテンションが違って、もう朝からがっつりモードに入ってますっていうことなんで、せっかくの時間なんでね、少しセミナーっぽくしようかなというふうには考えてます。想像力を磨くっていうのが一つのテーマで、どんどんどんどん想像力をこう発揮していろんな仕事をしましょうと。ただこれをですね、阻害する要因っていうのがあるんですよね。もうこれは皆さんもよく、ああそうだよなっていうケースがあると思うんですけど、例えば社員のやる気と社員の想像力を、削いでしまうもの、やる気をなくしてしまうものって何かっつったらね、もう第一番はもう上司ですね。会社の社長も含めた上司、もうこれ以上の厄介者はいないわけです。で、私の良き友人であり、僕はお師匠なんていう言い方もしてますけど、大久保寛二さんのねセミナーなんかにこう一緒に出るわけですよ。で、後ろの方でこう時々こう振られたりしながらね、話聞いてる。で、大体こう1時間半とか2時間のセミナーが終わった後で、皆さん感想どうですかって聞くわけですね。で、大体こういろんな社長さんとかが来てるんですけどね、一人の社長さんがね、いや大久保さん、よく分かりましたよ。そうか、僕にも原因があったんだ。僕にも原因があったっていうことに気がつきました、今日は。そうした大久保さん、何とおっしゃったか。大事な3時間をいただきながら、本当に申し訳ありませんでした。私はちゃんと伝えたつもりだったんですが、私の伝える力がなかったんで、あなたには伝わらなかったようですね。何を申し上げたかったかっていうと、私にも責任があったのではなくて、私が原因だったわけです。 その社長さんは自分が原因だったということに気がつかなければいけなかったのに、私にも原因があった。つまりうちの社員はやっぱり原因だと。で、社員だけじゃなくて、そうか、俺も悪かったんだなって気がついたのではダメなわけですね。やっぱりそうか、俺かと、自分にやっぱり指を向けるっていうことがトップの、ある意味覚悟のような部分なんですね。だから大久保さんと一緒に研修すると面白いですよ。社員の方たちがね、みんなドキドキしながらね、最後は、そうか、俺に指向けなきゃいけない、これ痛いんですね。人に指向けるって楽なんです。お前だろうとかね、お前がちゃんとやればとか、お前たちがチームやらないからだってね、みんな言いたいんですけど、結局最後に指向けなきゃいけないのは自分なんですよね。これが、想像力を社員が発揮できない一番の原因です。でも、その話で終わってしまうと今日これ以上話せないんでね 今度は、自分に置き換えた時に、自分が持ってる想像力をもっと発揮したいのに、なかなか想像力がこう出てこない。例えばいろんなブレインストーミングなんかやってる場面に私も入ることがあるんですけど、どうも煮詰まっちゃって出てこないんですよ。これ想像力を使ってないっていうことを自分で自白しているようなもんです。煮詰まらないんです、想像力を発揮している時には。でも煮詰まるっていうことは、論理的に考えている、物事を筋道立てて考えているから煮詰まっちゃうんです。これも想像力を削いでしまう大きな要因なんです。だから頭の中にある論理的な発想を全部一旦 捨てないとできない。例えばマーケティングって、皆さんもねお仕事されているので、マーケティングとかブランディングとかっていう言葉普通に使ってると思うんですけれどもね、そのマーケティングって何に似てるかなっていうことを、実はですね昨日の夜、編集者、日本の大手の編集者の方もあるイベントに来られていて、私もそこに参加してたんですが、同じテーブルだったんですね。でその人とずっと話したんです。編集って一言で言うと何ですか、聞いてみた。これ皆さん編集とは何ですか、あ今日はねくるみさんもいらっしゃるんでね、編集とは何ですか、これ一言で言うと何だろう、面白いなと思ったんです。企画を立てて人を集めて物やことを作ることです。すんごい分かりやすいんです。すっごい、あそういうことか、企画と編集とは。企画を立てて人を集めて、これ人が集まらなかったらね企画する意味がないですから、本読んでもらえなかったらしょうがないし、イベントに来てもらえなかったからしょうがない。ですから企画を立てて人を集めて物やことを作ることです、言われたんですね。で、タコロさんはどういう仕事をやってきたの、その人私のバックグラウンド全然知らない人だったんでね、どんなお仕事をやってきたんですかって言われたんで、僕はホテルにいました。あホテルね、なるほど、どのホテルですかって言われたんで、リッツカールトンです。あそういえばリッツカールトンの高野さんってどこかで名前聞いたことがありますねと、ちょっとだけ思い出していただけたんですが、そこで何の話になったかっていうとね、ホスピタリティの3要素の話になったんです。あいいこと、いい方向に話持ってってもらったなと思ってね。例えば音楽の3要素ってありますよね。これはもう音楽をやっていた人でもやっていない人でもだいたいこう、あこういうことだなってのが分かるんです。メロディーとリズムとハーモニーしかない、この3つが揃うと音楽ができるんです。もちろんこれ聞いてくる人がいなかったらね、発表する場がなかったらあれですけど、メロディーとリズムとハーモニーが揃えば音楽ができる、そうですよね。じゃあ編集の3要素って何だと思いますって言われたんです。編集の3要素か、言葉とイメージとデザインなんですね。言葉とイメージとデザイン、とっても分かりやすいです。まず言葉で、イメージするものを明文化しなきゃいけないですよね。でそれを今度はデザインしていく、どういうような章立てにしようかとか、内容的にはどうなんだろう。でもこれ我々がやってる仕事全て考えてみたらそこに行っちゃうんです。目の前にお客様がいらっしゃる、そのお客様に自分のやってることを言葉で伝えて、自分がやってることをお客様にイメージしてもらって、で最終的に一緒になって世の中にどんな価値を生み出していくのかってことをデザインしていくっていうことが、これ仕事ですよね。このどれか一つが欠けても仕事としてお客様に通じないってことです。もっと言うと、こんなにいいことやってるのに、こんなにいい製品があるのに、なぜお客様が気がついてくれないんだろう、何かが抜けてるんです。そうするとね、ホスピタリティの3要素ってのは、実はちょっとさっきここに書いたんですけどね、想像力と多機力とそれからデザインなんです。この多機力ってのは人を喜ばせる、他を喜ばせるって、これ僕の尊敬する西田先生が多機力って本書いてますけれども、まず想像してみる、これをお客様に届けたらどう思ってくれるだろうか、何が起きるだろうか想像して、それで人は喜んでいただけるのかな、人によがりになってないかな、本当に人に喜んでいただく素材はその中にちゃんと詰まっているのかなっていうことを考えなきゃいけないですよね。そして最終的にそれをどう届けるかっていう、このデザイン力です。だからみんなね、仕事の原点って同じなんだなっていうことに気がつくわけですよ。でここで大事なのはこのデザインなんですね。デザインってこれ英語ですよね、もともと。デザインで2つの言葉がつながったのがデザインですよ。デザイン、一言で言うとデザイン、本当はここに点が入ってるんです。デザインでデザインになってる。これどういうことかっていうと、デザインっていうのはある概念を一度壊して作り直すことを意味します。だからこういうものなんだよなって自分の中にある概念を一度 壊してそれをもう一度組み立てていくっていうのがデザインの本来の意味です。だからデザイン力っていうのは簡単に言えば想像力そのものです。クリエイティビティそのものですっていうことに、昨日もその編集者と話をしながら、ああどんどんどんどん話がねいい方向に行くなと思ってね、ああじゃあリッツ・カールトンの中のデザイン力ってのはこういうことなんですよとかね、リッツ・カールトンっていうものがやろうとしてきたことすごいつながってますねっていう話になっていって、で面白かったのは今、まあ、今日もそうですけど、ハイブリッドでやってますよねハイブリッドで、ハイブリッドっていうとかっこいいですけどね、僕のハイブリッドはねこういうあのデジタルと、圧倒的なアナログでこの合体でやってます。だからハイブリッドっていうことの、意味も考えていくとどんどんどんどん実は面白くなっていく。そうすると、まあ、デジタルがもっともっと進んでいく、 AI の時代がどんどんやってくる、ロボットが当たり前のように自分たちの周りにある出てくる、そうすると人間には絶対にかなわない力を AI にしろロボットにしろ身につけていくわけですよね。計算能力とかね、記憶力とか、人間の記憶力なんていうのはもうこれ限界があります。計算能力だって相当そろばんがすごい人でも絶対にそろばん特急持ってます、4段持ってます、7段持ってますと言っても AI の計算能力には絶対にかなわない。でも AI にできないことっていうのはいっぱい実はあることに気がつきますよね。これはあの私のセミナーとかね研修でもよく言うんですけども、 AI とかロボットは夢を見ないんですね。夜になって人間がこう見る夢とか、あるいは将来こんなことやりたいなとかっていうこの夢を見る力は AI にはないんです。これ人間にしかない力ですよね。じゃあ想像力ってどうだろう。想像力も AI にはないんです。でももっと圧倒的に人間にしか多分できないだろうっていうのがねあるっていうことに、昨日その編集の方と話しててね、まあお互いに相当酔っ払ってましたからね、僕もどこまで記憶こう残るかなと思ったらちゃんと残ってました。なぜなら納得したからです。あ、そうですよねっていうのが出てきた。それは何かっていうとね、ひらめきの力なんです。 AI はひらめかないんです。人間にはひらめきの力が、これどういうことかっていうと、頭の中にある例えば、まあ、右脳と左脳があるんですけれども、いろんなことを同時に考えながらそこからひらめきを得ていく力っていうのは AI には計算できないんです。例えばあの至近な例で言うと、うちのかみさんね、例えばですよ、今度のお盆どうするのっていう話で食事を始めるんですよ。今度のちょっとお盆ね、長野もねいろいろみんなあの気にしてるみたいだからちょっと東京にいようかなって話を始めたら、そういえばうちの姉がねっていう話になってね、あれいきなり姉さんの話が出てきたと思ったら、あのこのキュウリなんだけどさ、これ作り手さんがねって話になって、いきなり今度は目の前のおかずの話になるわけですよ。そしたらね、あそういえばあのこの間のあそこで挙げた銀行口座のねってね、今度は銀行口座の話になるわけですよ。出発点はお盆だったのに、いつの間にかねあっちこっちに話がね、同時に並列型でできる。でそこから話していく中でね、あそういえばお盆の間にさ、あのやろうこの間やろうって言ってたあれ行こうよっていう話になって、究極的にあっちこっちに飛んでった話からひらめきが起きて、あそうだこれやろうよって全然関係のないところに話が落ち着くんです。これは AI にはできない、人間にしかない能力なんです。だから人間らしい発想を持つっていうことは、同時にいろんなところにいろんなものを発火させる力、右脳とか左脳とかあっちこっちでね、一つのまとまった話をするんじゃなくて、これはもう絶対に AI の方が得意ですから、絶対にコンピューターの方が得意ですから、全くそうではない話を同時並列型で着火させていく、発火させていく力、このひらめきの力を鍛えていくっていうことが実は想像力を伸ばしていく時の最もパワフルなものなんですね。そこで振り返ってみたら、 実はリッツカールトンという会社の中で大事にしてきたのは、そういう発火させる力なんです。これを日本語で言うと妄想する力っていう言い方があるんです。さらにこれを英語にするとビジョンする力なんです。ビジョンの力なんです。だんだんかっこよくなってきますよねでも最初はね、このいろんなところで同時発火させていくこの妄想の力でも、これをまとめて英語らしくする、セミナーらしくするとビジョンの力なんですね。ビジョンの力、これが面白いっていうふうに、人間の持ってるこのアナログ型の思考回路の中にちょっとだけ刺激を与えることで、このアナログにしかできない、人間の脳にしかできないことっていうのがいっぱい実はあることに、どんどんどんどん気がついてきます。これ面白いですよね。これが非常に面白いと僕は思ってるんです。で、ここにこれ見えてますかね。もうちょっと下の方がいい？
いや、あ、そうですね、下にして、
この辺、このくらいは見えやすいですね。根拠のない、これ大事なんですね。なぜブレインストーミングで煮詰まってしまうかっていうと、根拠のあるディスカッションをしてしまうんです。根拠のある討論をすればするほど、その根拠に根ざしてやらなければいけないというブレーキがかかって、そのフレームの中で話をしすぎちゃうので、そこから飛び出せないんです。でも根拠のない直感とか妄想とかで、根拠のない自信、あ、今日ね、画面の中に根拠のない自信持ってる人いっぱい見えますね根拠のない自信には自信があるみたいなね、そういう人がいっぱいいます。これ大事なんですよ。根拠のない自信ほど生命力につながるものないですからね。大事なんです、これ。で、ビジョンを、根拠のない直感妄想、そして自信しかビジョンを生み出さない。私すごい近くにね、これを字で言ってる人がいたんです。リッツカールトンの創業者、ホルスト・シュリッツィさんです。この人ほどね、妄想力のたくましい人見たことがないです。まだ3軒か4軒しかホテルがない時に僕入社してるんですけど、将来は世界展開する、日本にも出ていく、ヨーロッパにも東南アジアにも出ていくって宣言してましたからね。みんながね、いやいやいや、ホルストちょっと抑えろよと、まず身近なところだろう、まずヨーロッパの前にまずカリフォルニアだろう、まずニューヨークだろうって、みんなね、常識ある良識あると思い込んでいる人は、まあホルスト抑えてって言うわけですよ。でももうそんな話ね、全然聞く耳持たず、何言ってんだと、俺たちは世界一のカンパニーになるんだ、言い切ってましたからね。これ妄想力としか言いようがないです。でもそれを成し遂げた時に、人は何と言うか、素晴らしいビジョンをお持ちだったんですねって言うんです。わかります？成し遂げた時には、この妄想が素晴らしいビジョンをお持ちだったんですねって言葉に変わるだけなんです。でもこれ妄想力なんです。妄想をしてたんです。こういう人がね、身近にいたおかげで、結構僕の周りにもね、妄想する人います。面白い人いっぱいいますよね。だってこの間も大変だったじゃないですか、人吉の豪雨でね、大変だった時に瞬間的に何をしたらいいかなんてことを妄想してね、パッと形にしてしまった人が何人も今日映ってますけどね。結局これもね、僕は妄想力だと思ってるんです。で、それが一つの形になって、あの人たちを助けるっていう仕組みができた時に、あの人はビジョナリーな人だって言うんです。でもこれも妄想からスタートしている。だから妄想力ってすごいですよ。かっぱ橋にね、キッチン用具を山ほど売ってらっしゃるとてつもない親子がいます私お母さんも大ファンでね、今口を押さえてますけど、あの青年見てるとね、僕妄想力の塊だとしか思えないです。ありとあらゆるものね、何千種類集めてね、まだあるだろう、まだ面白いことができるだろうって言ってね、これを今度は使った人の想像力がどこまで広がっていくかってことを妄想して一人で喜んでます。こんなに楽しい人生があるかっていうくらいね、もう最近テレビにもう出まくってますよね。なぜか、面白いからです。人は面白いものはほっとけないんです。 理路整然としたものはテレビの番組になりうるけれども、人は面白いっていうことがどれだけ自分のエネルギーになるかってことに気がついているから、あの人に出てもらって、出てきて話をして、今日は何の話をするんだろう、あ、トングかなとかね、今日は鍋かなとかね、もうこれを想像するだけで人は楽しくなる。こういう生命力を生み出すっていうことが実はどれほど大事かってことですよね。だからそう、生命力の根源にあるものって、僕は生命力だ、想像力の根源にあるものは生命力だと思ってるんです。で、今日もね、こんなにいっぱい書いてきたんですけどね、これ全部やってる時間あるかなね、彩乃ちゃんね、大体いつもね時間が足んないんですけど、足んなかったら後で高橋さんがこれ写真撮ってね、YouTube の方に載っけてくれると思いますんでね、ちょっと早速ですけどね、これを次に行きましょうね。何に行くかっていうとね、ここに行くんですね。直感トロリ、これ実は大事で、ビジョン思考という言い方、まあ、妄想力ですけれどもね、これリッツ・カートンの中で私が学んだことの一つなんですけれども、いろんな思考がありますよね。デザイン思考なんていう表現する人もいれば、でもデザイン思考っていうのは限界がある。ある物事っていう一つのイシューがそこにあって、そのイシューを解決するためにみんなが集まってやるので、デザイン思考っていうのは分かりやすく言うとグループ思考なんです。一人ではないんです、多くの場合。例えばこの地域に橋が必要だっていう時に、一人で橋を架けるわけにはいかないので、どういう橋を作らなきゃいけないのか、どういう長さなのか、どんな素材なのか、それは誰が使うのか、どのくらい持たなきゃいけないのかってことを全部一つのデザインというものについてディスカッションをしながら作っていくから、目的がまずあって、そのためにいろんな能力が集まってディスカッションをするという一つの舞台がなければデザイン思考は成り立たないです。ということはデザイン思考は集団思考なんです。でもビジョン思考は自分なんです。自分のビジョンをあなたはどうしたい、あなたの人生どうしたい、あなたは仕事で何をしたい、あなたが達成したいものは何っていうと、これね、自分一人で完結できる思考法なんです。ビジョン思考っていうのが、これが実は大事で、そこに至るためには自分の中にある直感、さっき言ったひらめき思考と、それから今度は全くそれだけではただ単にとっちらかして、あ、とっちらかすってこれ長野の方言ですかね机の上をこうね、散らかす状態ですよね。とっちらかしただけで終わってしまうんで、それを今度はある程度まで結びつけていくっていう論理思考もなければ形にならない、思いついただけで終わってしまうんでね。じゃあそのひらめきの中から何と何をつなげたら何ができてくるんだろうなってことを考える、これはもう論理思考ですよね。でもこれ誰にでもできるんです。実は誰にでもできるんです。で、それで大事なのはこれなんです。いえ、おっとっと、よいしょ、夢中になるっていうことなんですね。妄想からそれを表現するまでの中で夢中になれるかどうか、これ冷静にやっちゃう人がいるんですね冷静にやりすぎちゃうとね、夢中になってないんですね。夢中になる力って大事ですよね。まあ、今日ここに参加している皆さんも夢中力の、天才的な人がいっぱいいますから、今更そんなこと高野さん当たり前じゃんっていう人がいっぱいいますけども、でも夢中になる瞬間を大人は持たなくなってしまうんです。子供ってすごいじゃないですか。砂場で遊んでて暗くなっても気がつかないで遊んでる、全然計算してないんです。夢中になっちゃうんです。夢中になって遊ぶ、夢中になってスポーツをする、もうそろそろ暗いからボールが見えないだろうって言ってもまだ投げたい、打ちたい、こういう夢中になる力っていうのを実はもう一度取り戻さなければいけない時代がやってきてるんじゃないかと思うんです。だから発想をどんどん飛ばしていくときには冷静さも持ちながら、でも夢中になってる自分がいる。今回のコロナで実は百年塾という塾を辞めた理由の一つが、インプットする時間が欲しいなっていうことで実は去年辞めたんですけれども、まさかコロナのおかげでこんなにインプットの時間が増えるとはね。毎日一冊本読むと 20冊30冊本読めちゃうんですよね。コロナのおかげで。おかげって変ですけど本当そうなんですよ。これコロナなかったらね、こんなに本来やりたかった本読める時間が取れなかったかもしれないです。ものすごいインプットの時間になってます、改めて。ただなかなかいろんな人に会いに出かけていくっていうのは難しいですけれども、でも今度ありがたいことにね、ズームとかで会えたりするわけですよね、今日みたいに。でズームで打ち合わせとかっていうのもね、普通にできる時代になってきちゃいました。今回コロナがなかったら私ね、まさか自分がね、ここでカメラの前で彩乃ちゃんと一緒にズームの研修なんてやるようになるとは想像もしてませんでした。ずっと生でリアルでやっていたんだろうな。だから自分の発想はデジタルではなくてずっとアナログだけで終わっただろうな。でもこの両方がバランスよくできるこういう環境っていうのもコロナのおかげで体験させてもらってるんだろうなっていうふうに思うわけです。そうするとね、今度結構夢中になってね、自分の中に、ああそうか、こんなことも知らなかったんだ、あれこんなことも自分の中になかったんだってことに気がつくんでね、さらに今度新しい本を買いながらまた読んで、また人に、昨日の編集長みたいにね、編集長にこう食らいついていくわけですよ。編集とは何ですかとかね。そうすると、ああホスピタリティの世界とあまり変わりませんね、でも視点が違うと、そうか、表現力ってこんなに幅広くなるんですねっていうことにどんどん気がついていく。面白いですよね。さて時間がないからどんどん行くよ。
はい
、はい、今日はその想像力であったりとか自分の中にあるひらめきとかっていうものを大事にしなければ自分らしい働き方ができないにもかかわらず、これができにくい環境を作り出してしまっている職場ってのもあるって話をさっき聞きました。まあ、一番大きいのは上司としても、これは一旦置いといて、働く環境ってことを考えてみたいと思います。これ私はいろんなところで研修させていく中で気がついたことの一つなんですが、まずそもそもブレインストーミングうんぬんかんぬん言いながら、そこに新しい商品とかサービスをね、生み出そうとする空気感、そういうものがその職場にありそうなふりしていながら実はない、ありそうなふりしていながら実はそういうものがない。もっとどんどん新しいものを作ってみたらどうですか。いやでも今のマーケットで我々がやろうとしてるのはこれだからって勝手に蓋をしている。我々のお客様に届けるものってこれがいいんですよ、だって新しい商品作ろうって話じゃないんですか今日は。まあそうなんですけどね、まあ、それはできるに越したことはないんですけれども、究極新しいものをやろうって発想そのものがない。もうかっぱ橋の青年に聞いてほしい、なぜあの空間に4000種類5000種類置くか。新しい発想がどんどんどんどん出てくるからです。これを形にしてるからですよねっていう話です。でこの空気がないっていうことに気がついた時に辞めていく人がいるんですよ。ここでは自分の居場所がないな、この環境では自分の能力が発揮できないな、辞めていく人がいるんです。少しだけですけど辞めていく人がいる。で大半の人はどうなるかっていうと、その職場の中で余計なことを考えなくてもいいんだここはと言って慣れてって、その中にどっぷり使って自分の中にある発想力とか想像力が消えていってしまうことに気がつかない、あるいは気がついてもまあいいやと言ってそれを受け入れてしまう人が大半なんです。大手企業さんでも小さな企業さんでも全く変わらず、大手企業の中にいる人たちと話をする、あこの人も想像力何年も使ってないなって思う人山ほど見てきました。山ほど。それは俺の仕事じゃないんですよ、うちには企画部がありましてね、なんてね、そんなわけないでしょうって話です。リッツ・カートンという会社4万、今4万5万人くらいになったかな、一人一人みんな自分が企画者だと思ってますからね。なぜわかるかっていうと、それぞれの職場にホワイトボードが置いてあるんです。これと同じくらいの大きさので、そこに消えないような横線が入っていて、グッドアイデアボードって言うんですけど、気がついたこと、思いついたこと、ひらめいたこと、 誰でもがそこに書いていいんです。で、自分の名前を書いておいて、何月何日こんなことを考えました、こんなことひらめきました、お客様との会話の中でこんなことを気がつきました。実はお客様ってこういうことを我々に求めてるんじゃないでしょうかということを全部書く。すぐにそれを形にする場合もあれば、あ、これは長期的に取り組んだ方がいい課題だねってこともあれば、でも全てこれを書かなければいけないのは企画の人間なんてことはないんです。メイドさんも書いてるし、営業マンも書いてるし、フロントの人間も書いてるし、で、このひらめきっていうのはさっき言った通り、横の頭脳で言えば並列思考で、組織の中で言えば垣根を越えた思考が生まれるんです。これ実際にあった話なんですけど、リッツ・カールトン のアメリカのホテルでね、朝食をルームサービスで取るお客さんって結構いますよね。まあ、皆さんも旅行した時にね、ルームサービスはもうちょっとなんか化粧もしてないからルームサービスでとか、シャワー浴びてそのまんま髪の毛少し濡れた状態でもいいからちょっと食べながら急いで行きたいなんて時にルームサービス便利ですよね。ところがですね、ある時ルームサービスの担当者で忙しい時期にお客様のところに行くのが遅れちゃうケースがいっぱい出てきちゃったんです。だいたいルームサービスって7時くらいから、まあ、ちょっと前もありますけど、一番混むのは7時から9時のこの時間帯なんです。一番そこに集中するんです。エレベーターを待っててもね、エレベーターがなかなか来ない。それでお客さんのところに行くのに、お客さんを待ってるのに10分とかね、かっちゃったりするとね、これお客さんからクレームになるんですね。前の日にちゃんとドアノブに明日の朝これが食べたいっていうのをこうかけといて、で、夜中に担当者がそれを集めていってルームサービスに届けるので、何号室の誰々さん、例えばそのフライドエッグとオレンジジュースとこれが欲しいって分かってるわけですよ。これをカートに積んでスッと行って、エレベーターが来ればスッと行けるのに、このエレベーターを待っていてもね、なかなかね、来ない。で、ルームサービスでどうしたらいいんだ、何が問題なんだ、もうエレベーター増やすわけにはいかない、もっとメニューを簡素化しようとかね、いろんなことを考えるんですけど解決策が出ない。で、並列的にフロントの人間にも入ってもらい、ハウスキーパーの人間にも入ってもらい、営業の人間にも入ってもらい、みんなで知恵を出し合った時に、ハウスキーパーの、つまりメイドさんとかね、そういうお掃除をするそこの監督をする人間が、ちょっと待って、その時間帯ってうちのメイドたちもカートを持ってそれぞれのフロアにタオルとかシーツとかを届ける時間帯と一緒なんだよね。つまり彼らが使ってたからルームサービスが使えなかったっていう、それだけのことだったんです。じゃあうちは9時半から12時にそれを配達するように変えたらどうだろうか、これやったんです。次の日からも問題解決です。何の問題も起きない、たったそれだけのことなんです。でもこれをルームサービスだけで解決しようと思って話をしていたら、永遠にディスカッションを重ねているだけだった。こういうことが起きちゃうわけですよ。で、これもね、有名な話です。これも実話です。アメリカのワシントン DC に DC、アメリカの方のね、ワシントンシアトルじゃなくてワシントン DC に行くとモニュメントってありますよね。ホワイトハウスの近くにモニュメント、このモニュメントに夕方になるとね、こうライティングされてね、すごい綺麗なんです。この上の方にねライティングされてね、とても綺麗なんです。ところがですね、問題が起きたんです。そこにコウモリがやってきて、コウモリがそこで糞するわけですよ。で、あまりにもたくさんのコウモリが来て糞するんでね、その上の方がだんだんそれ汚れてきて、これはちょっとワシントン、アメリカのね、注水としてはこれまずいだろうって言うんでね、それきれいにしなきゃいけないって言うんで、どうしたらいいか、消防車が来てその上の方にね、こう水をバーッてかけながら最初の頃やってたんですが、あまりにも水の勢いが強いんで、モニュメントにどうも傷ついたんじゃないか、これまずいんじゃないかって言うんでね、どうしたらいい、もうちょっとこう柔らかい水圧のものでやったらどうだとかね、議論してたんですね。ある時そこに、まあ、リス・カルトンもそこにホテル何軒か持ってるんでね、そこの担当者の人たちが何人かリツカートに来て食事をしながら、ディナーをしながら、そんな話をしてるのをね、リツカートのスタッフがね、小耳に挟んだんです。 企画の人間じゃないですよ。ウェーターですよ。ああ皆さん、すいません、ちょっと今話聞こえちゃったんですが、モニュメントに来るんですか、コウモリが。ああそうなんだよ、大変なことになってるんだよ今、モニュメントが汚れてね。コウモリ何しに来るんですかって上田が聞いたんです。コウモリね、そこに、ね、来る、どうも小さい虫とか蚊とかね、いっぱい集まってくるんだよ。これをどうも食べに来るらしい、餌なんだな。あそうなんですね、夕方になるとそういう小さな虫いっぱい集まってきますものね。なるほどなるほど、それでなぜその小さな蚊は虫を集まってくるんですか聞いたら、夕方になると知ってるだろう、あそこにライティングでライトアップするんだよ、この光を目指してその虫たちがやってくるんだよ。あそれで小さな虫がやってきて、それを食べようとしてコウモリがやってきて糞をして汚れるんですね。何時にライティングするんですか、まあ、5時くらいかな。あそうなんですね、じゃあライティングを7時にしたらどうなりますか。7時にしたら5時くらいにちょうど日が落ちた頃に集まってくる虫たちは、そこにライティングがないと他のライティングのところに行っちゃいますよね。そしたらコウモリが来る理由がなくなっちゃいますよね。モニュメント傷つかないんじゃないですかってボソッとウェイターが言ったんです。でそこにいた3人がハッとしてね、顔見合わせて、次の日からねライティングの時間を7時にしたんです。もう蚊は来ないわけですよ。とうの昔にもう夕方夕暮れの時間5時くらいには蚊は他のところに行って集まってるわけですから、そこに今度はコウモリ行きますから。モニュメントたったそれだけのことで汚れなくなっちゃったんです。なんでそういう発想ができたかっていうと、ウェーターも営業マンも誰もがリスカウトの中で毎日普通にそういう話をしてるからです。わざわざそのために集まって話をしたわけでもないのに、自分の中にある思考回路が勝手に動いちゃうんです。こうじゃないですか、こうしたらどうですか、こんなことってできませんか。全然難しいことでも何でもないですよね。でも同時に自分の中の思考回路を同時に発火させると、いろんなものがクリアになってくるんです。これは想像力ですよね。でもそういうことが起きにくい職場もあるわけですよ。意識的にしろ無意識にしろ、これがなかなか起きない職場もあるわけです。まあ私の生まれた長野の、例えばですよ、某市役所内とかね、例えば某県庁内とかね、そういう ところの人とね、時々こう会話とかディスカッションするんですけれどもね、枠からもうね出るのがそんなに怖いっていうくらい出ませんね。もっと思い切った発想すりゃいいのにねと思うんですが、今日はそういう関係者に近い人もいるのでこれ以上は怖くて言いませんが、こういうね、なんかルールに従うのが得意な人材、皮肉で書いてますよ。なんか決まり事にこう従ってやる、このルールの中で考える、この枠の中で考える、このルールに従うのが得意な人材ばっかりで、その前提を壊す、もともとある前提、これ壊すっていう思考そのものがない、あるいはその思考回路がもう動かなくなっている、あるいは動いても止めてしまう、これ想像力をなくしていく時の一番の近道ですよね。もったいない、もったいないなっていう働き方とかね、考え方してる人いっぱいいますよね。これを取っ払ってみればいいんです。例えばね、今日も参加してくれてますけど、白馬でその山の上に何か荷物とかね、運ぶのにドローンがいいんじゃないか、これぶっ飛んだ発想なんですが、ここにブレーキをかけようとする既存の思考法の中にいる人たちがいっぱいいるわけですよ。冗談じゃねえと。そしたら今まで肩で荷物を運んでいたあの人たちの仕事はどうなるんだみたいなね、新しい仕事作ればいいじゃないかって話なんですけど、その人たちの職を守るんだみたいなね、わけのわからないことを言う人が出てきたりするんですね。これが そうするとそこで思考が止まってしまう。これもったいないんです。もっといろんなことをやればいい。そういうことができるんだったら、じゃあ今までやっていた人たちのその能力をどこでどういうふうに生かしたらいいのかってことを発想すれば、いくらでも仕事なんて出てくるんです。今回のコロナで困ってる人もいれば、全然関係ないんです、すいませんけどって人もいる。私が、まあ、2月とかに1回ね、飲み会やってる、今日は参加していませんけれどもね、名古屋の人、本当にあの大きなスーパーとかね、チェーン店持ってるんです。今スーパー大変だ、売り上げが伸びない、そこ対前年比 110% ずっと維持しています。毎月全然落ちないんです。でも大変だ大変だ、また今月も売り上げ落ちた、また今月も大変だって言ってる人もいる。何が違うんだろう、これ考えるとね、ものすごくシンプルなんです。そこで働いてるレジ打ちのおばちゃんたちがお客さん一人一人のことを知ってんです。大阪の百年塾をやっていた劉松館書店さん、そこであのずっとね、そこの上を使ってやらせてもらったんですけど、ここの二村さんっていう店主、そこのお客さん3000人から5000人のお客様の趣味思考好み、どんな本が好きなのか、入ってきたら誰にどんな本を勧めたらいいのか、5000人のことが全部頭に入ってるんです。こういうお店はコロナとか関係ないんです。僕も可能な限り、今はあの通販ですけどもね、彼女のところから送ってもらってます。長野の第一ホテルの私の事務所とか、東京の私の家とかね、可能な限り本当に急いでるものでなければ、別にその3日とか4日経ってももう読まなきゃならない本がいっぱいあるので、3日後でも4日後でもいいわけです。でもやっぱり彼女から買いたいな、彼女のあの空間にあるあそこから届く本を読みたいな思うわけですね。同じものを買うにしても、スーパーでこの人たちから買いたいっていうものがあるわけですよ。ブランドになってるものを買うときには誰から買いたいか、これ大事な要素ですよね。いわゆるコモディティ、日用品は近くのコンビニで買ってもスーパーで買ってもあんまり変わらない。でも一旦自分がこだわっているブランドになっているものは、ここから買いたい、この人から買いたい、このおばちゃんのレジ打ちのところで買いたい、そう思わせるものがブランドの力ですよね。これも想像力を働かせていくと、ブランドとかマーケティングとかってところにそのままつながっていくんです。ちょっとセミナーっぽくなってきたね。いいね、今日はね。よしよしよしよし。それともう一つあるんですね、これ。これがね、手強いんです。いろんな企画とかいろんなアイデアが出てくるんですけども、忖度しちゃうんですよね。なんとなくこれだったらあの上司に通りやすいなとかね、これだったらちょっと社内的になんかこうコンセンサスが取りやすいなとかね、あ、合意が取りやすい、なんとなく気がついてみたら無難なもの、無難なアイデア、無難な企画ばっかりが出てきて、ぶっ飛んだものが出てこない。こんなことやってるとリッツ・カールトンってすぐクビになっちゃいますからね。まあクビになるっていうかね、何考えてんだと、お前どのホテルで働いてると思ってんだ、リッツ・カールトンだよお前がいるのは、ぶっ飛べ、ぶっ飛んだ発想出せって言われますからね。だんだんみんなこれがね得意になってくるんですね。だから大阪でもね、あの女性たちの企画部から出てきたアイデア面白かったですよ。1億円のウェディングとか出てきましたからね。200人限定1億円ウェディング、え、何やるの1億円で。いや、やっぱりあのプライベートジェットでイタリアにお連れしましょうよ。でリッツ・カールトンの大阪までご自宅からロールスロイスかなんかでお連れしましょうよ。でそこでこんなような料理を作って、で一泊していただいたら、リッツ・カートンスイートに一泊していただいたら、次の日にミラノに飛んで、で我々が提携しているホテルで1週間過ごしてもらって、オペラハウスとかいろんなことを経験してもらって、またプライベートジェットで戻ってきて、でリッツ・カートンスイートで一泊していただいて、次の日にご自宅までお送りする、1億円どうでしょうか。嬉しそう
にねこんなアイデアが出てくるわけですよ。面白いなっつってね、これ形にしていろんなね、女性誌とかね、それから高額商品を売っている、セブンシーズとかっていう雑誌があってね、そういうところにどんどん送ったりですね、あるいはアメリカンエクスプレスが出している、そのお客様に配るような雑誌とかね、そういうところにこの企画をね、プレスリリースというやつですよね、これをバーッと送るわけですよ。30社くらいからね、それちょっと取材に行っていいですかってね、カメラマン連れてね来ました。で、泊まる部屋はどんな部屋ですか、もうそういうのが来るっていうとね、もう当然のことながらリッツ・カートンスイートのベッドの上のお客様が泊まるところにはね、大きなハートマークがバラでこう作るわけですよね当然のことながら。そしてバスルームのバスタブの上にはブランデーを置いてですね、その横に、まあ今なかなか置きにくいですけど、当時はスースワナエ別にして最高級の葉巻を置いて、ブランデーを置いて、でそこにお湯を張って、まあ写真用ですから水ですよね、そこにバラの花びらを浮かべて、こういう形でお風呂に使っていただくんです、このブランデーをそこでゆっくり飲んでいただいてとかね、もう写真バチバチ撮ってね、3ページ4ページの特集組んでくれるわけですよ。で、実際にそれが送られてきた時に我々見て、綺麗に写るね、すごいね、我々がびっくりしました。さて、いくつ売れたか、何件の1億円の結婚式を我々はそこで受注したか、ゼロゼロ件です。ゼロ件なんですが、ゼロ件なんですが、大阪ってのはね、芦屋というとてつもないお金持ちがごっそりと住んでいる地域があるんですね。ここのマダムたちからね、電話が入ってくるんです、営業に。うちに届いた本でリッツ・カールトンさんの1億円のウェディングって見たわって、すごいな、さすがやなとか言いながらね、でもさすがにうちの娘に1億円はかけられへんわと、リッツさん3000万くらいで何かできへんの、来るわけです。意味わかります？同じ200人の宴会で、大阪当時平均1人頭にかけるお金が5万円だったんです。ってことは5万円かけることの200人だと1000万が限界だったんです。営業マンがどんなに頑張って売りに行っても10万円でどうですか、何アホのこと言ってんのと、10万円のウェディングなんて考えられないやろ、さすがリッツさんでも5万円6万円止まりやろって言われてる時に、我々が何も営業してないのに向こうから3000万くらいで何かできへんの、来てくれるわけです。そうすると1人頭に計算すると15万ですよ、営業してないのに、お客さんの方から。これは何の力か、パブリシティがなせるブランディングのマーケティングなんです。勝手にやってくれるんです、勝手にやってくれるんです。トング1個買おうと思ってかっぱ橋に行っても絶対1個だけ買って帰れないんです。4つとか5つとかね、欲しくなるものがいっぱいあるんです。最初は予算3000円から4000円くらいでって言ってもね、2万とか3万みんな普通に買いますからね。もっと買う中馬さんなんて人、私知ってますけどね両手に買い物袋を下げてね帰ってくるってどういうことみたいなね、これブランドの力なんです。こういうことが起きるんです。これパブリシティの力なんです。こういうことが積み重なっていった、その延長線上にリッツ・カールトンの東京、10年後ですけどリッツ・カールトンの東京が開業した時に、ダイヤモンドっていう雑誌社ありますよね、実は昨日会った編集者はそのダイヤモンドの中の一つの、経済社をやってる人だったんですけどね、このダイヤモンド社からリッツ・カールトンの私の事務所に依頼が来たんです。リッツさん今度東京開業しますよね、うちで特集組ませてもらえませんか、どんな特集ですか、こうこうこうこうこうだ、何ページくらいになりますか、32ページ考えてます、わかりました、いいでしょう、ただ中で使う写真のチェックは我々にさせてもらっていいですか、その記事のチェックも我々でさせてもらっていいですか、これ普通絶対させてくれないんです、普通無理なんです。でも構成の段階から我々が入ってもいいですか、あ構いません、中で使う写真 我々がチェックさせてもらっていいですかと、構いません。もっとすごかったのは、その特集が始まる前のページってなんか広告出ますよね。で、32ページの終わりの33ページ目に広告入りますよね。どこの企業のどんな広告が入るかチェックさせてもらっていいですか。ここまで全部やらせてもらいました。もちろんただです。32ページダイヤモンド特集ただです。これありえないんです。普通1ページだいたい400万です。かける32ページです。これただなんです。これ10年間にリッツ・カールトンが作ってきたブランディングなんです。つまりそれをやることでダイヤモンドに大きな利益がいくわけです。だから相互にお互いの持っているもの、ウィンウィンの形になるものをお互いに提供し合うってことがいかに大事かっていうことを想像してみるんです。これもね、もう時間が経ってるので、あのセミナーとかでは時々お話しするんですけども、某アメリカンエクスプレスって会社がありますよね。某ビザという団体がありますよね。リッツ・カールトンはメックスと仲良かったんです。長いことアメックスと組んでいろんなプロモーションやってきたんです。何年もで、お互いにウィンウィンですごい利益上げてきたんです。売り上げを。ある時ビザさんから、うちと組みませんか、うちと1年間組みませんかっていう提案が来たんです。で、例えばですけれども、これが都内にある、有名ホテルにビザさんが行ったとして、うちはこれだけのメーリングがあります、ネットでもこれだけの告知力があります、ですからあなたのホテルの売り、我々が皆さんに代わって圧倒的なパブリシティをやらせていただけます。これを1年間やらせていただくときに、我々に3000万円払っていただければ、うちはその何倍ものお返しができると思います。組む価値はあると思いませんか、というふうにだいたいビザさんの方が言ってくるんです。我々にもそういうアプローチが実はあったんです。でもその時に発想を変えるんです。よくわかりました、今までそういうプロモーションされてきたんですね。我々はアメックスさんと組んでやってきた時に、アメックスさんにおそらく年間6億から7億くらいなに見合うだけの利益は、売り上げは提供してきたと思います。その中の利益としても考えても3億とか4億の利益にはなってるはずです。これを我々は1年間切るわけです。我々にとっても大きな痛手になる可能性があります。ビザさんと今回組むのは初めてかもしれない。でも我々の力も、今までアメックさんに提供していた6億7億をビザさんに提供できるという視点で我々は考えます。もしも我々と組むことによって御社が6億7億の売り上げを上げるとしたら、どれだけの投資をしたいと思いますか。例えばリッツ・カールトンに1億円を払ってその売り上げを上げていくという可能性はどうでしょうか。我々が払うんじゃなくて、我々に払っていただけませんかっていう話です。さすがにその場で即決できませんでした。ちょっと社内に戻らせてくださいと言ってお帰りになって、2日後にやらせてくださいっていう返事が返ってきました。1億円払っていただいて、向こうはそれに十分見合うだけの売り上げを上げてるんです。視点を変えて発想の思考力を回していくっていうのはそういうことなんですね。これ今分かりやすく売り上げとかそういう話でしています。でも全てお互いに提案できる、提供できる価値というふうに見たときに、最初からどちらが上どちらが下っていう関係ではない。双方にとって何がベストかってことを考えていくと、いろんなアイデアがね出てくるんですね。これを楽しんでやる、面白がってやる、これ大事なポイントなんです。だから無難なものを考えていると絶対に出てこない発想なんです。そこでちょっと同時に2つやりましょうね。関連してるので、
ビジネスモデルとは何かって言われた時に一言でポン答えられない人が意外と多いことに気がつきました。ビジネスモデル、そんなの分かってるよって人もちょっと我慢して見てほしいんですけどね。ビジネスモデルっていうのは簡単に言えば、自分たちの組織が、あるいは自分たちの会社が、あるいは個人が価値を創造して、それを届けることでお客様を取り込む手法であったりとか、その原理そのものですよね。そういう原理があるから自分たちのビジネスモデルが成り立つ。そして今度はそのビジネスモデルを生かすためにマーケティングがあるわけですよ。ところがね、マーケティングってのは商品とかサービスを売り込むこととか、それを世の中に広めることだと思い込んでる人がいるんです。そうではない。マーケティングは商品やサービスの戦いじゃなくて、知覚の戦いなんです。自分たちをどう認知してもらうか、自分はどう認知されてるんだろうか、高野昇とはこの市場の中でどういう存在なんだろうか、リッツ・カールトンとはこのマーケットの中でどういう存在として人の頭の中に認知されてるんだろうか、この知覚の勝負なんです。だからブランディングそのものなんです、マーケティングは。そこで大事になってくるのは今度はポジショニングですよね。なんかいい感じでセミナーっぽい、
はい、
大丈夫、はい、ついてきてるね、
はい、
オッケーオッケー。そこでね、大事になるのがね、今度はポジショニングっていう発想です。ポジショニングっていうのはもうマーケティングとか仕事やってる人はみんな分かってるんですけれども、なかなかね、もやっとしてる人もいるんです。一言で言うと、見込み客とか顧客、自分のお客様ですよね、の頭の中に、例えば自分が提供している商品とかサービス、あるいはその人間性そのもの、人そのものを位置づけることです。だからポジショニングなんです。位置をつけること、ポジションをつけていく。その人の中に、高野昇とはこういう人間なんだよってことを位置づけることがポジショニングです。リッツ・カールトンとは何だっていうことを位置づける、人の頭の中に、これがポジショニングです。これが実はそんなに簡単なことではないんです。ここで失敗してしまっている企業とか個人をたくさん見てきました。自分のブランドって広めたくなっちゃうんです。これができる、これもできる、これも、俺はこんなことができるんですよって広げれば広げるほど、その人のブランドが弱くなっていく、弱くなっちゃうんです。これがね、怖いでしょ。もう今やってるかどうかあれですけど、川崎のね、東京の川崎のね、近くに、あ、この神奈川県か、あのブティックをやってる人がいたんですね。そのブティックにとにかくお客さんが来てきて、将来そこのブティックの売りは何だったか。25歳の OL が25歳の OL が春のコンパに着ていく勝負服をうちは売っていますわかります。25歳の OL が春のコンパに着ていく勝負服をうちは売ってるんです。25歳しか行かないかっていうとね、30歳が行くわけですよ。20歳も行くわけですよ。どんな服なんだろう。じゃあその勝負服しか売らないかっていうと、もちろん靴も売ってるし、何でもいろいろ売ってるんですよ。でもそこの売りは何か、25歳の OL が春に行われるコンパに着てく勝負服を探すんだったら、うちですよっていう、このブランドで売ってるんです。これ結婚した人が行かないかって言うと、行くんです。お嬢さん連れて、面白いお店だから行ってみようよ、来るんです。今度は受け入れる側が犯してしまう間違いったんです。自分の中にある固定概念でお客様を見てしまう。これも実はです、あるデパートに、まあ50ちょっと過ぎくらいな、妙齢の女性がですね、やってきて、その若い女性が着るようなスカートとか、タンクトップとか、これ売ってる職場に来たんですね。ここでずっと買って見てるわけです。でそこに来た売り子さんが、お嬢様の何か記念のもの、お誕生日とかそういうのものをお探しですかって聞いたんですね。ただその彼女はちらっと見ながら、
いやまた来ますって言って帰っちゃったんです。他のデパートにその同じ人が行きました。これ本人から聞いた話です。そしたらそのお店の売り子さんがスカスカッと来て、それを見ていたその女性に何て言ったか、よろしかったらお試しになりませんか聞いたんです。そしたら彼女がそうねと言って 2,3 種類持って着替え室に入って出てきたら、なんとモデルさんのような綺麗な足で、そのミニスカートがとてつもなく似合ってたんです。3枚買ったそうです。50半ばの人がミニスカートのところに来た時に、あ、お嬢さんのものだなっていう固定概念と、よかったら試してみませんかっていうこの発想、柔らかい発想じゃないですか。これ実はなんですよ、こんな話がね実は山ほどあるので、今日その話だけをしていても3時間くらい必要ですからね、今日はその話はしませんが、結局これなんです。思い込みではなくて自分の中にある知覚の勝負なんです。どこまで自分の中の発想を広げることができるか、柔らかく発想することができるか、マーケティングとは何か、ポジショニングとは何か。でここでこの話をしてちょっとね休憩に入ろうと思うんですけど、実は昨日、昨日は青山だから おとといだ、小林さやかちゃんっていうビリギャルって皆さんもご存知だと思いますけども、ビリギャルとそれからちょっともう2人くらいでね、ランチをしてたんです。でその時にブランドの話になったんです。これ分かる人にはすぐ分かるんですけど、なぜビリギャルがあそこまでブレイクしたか、これは坪田さんという人、先生のね筆の力だけではなく編集の力だけではなく、あそこまで売れたっていうのはね、僕はすっごい戦略的なものがあったなと思ったんで、ちょっとこの話をね佐賀ちゃんに聞いたら、あ、坪田先生が同じようなことを違う表現でおっしゃってましたってのがあったんです。つまりみんな誤解しているのは、ビリギャルはキャラクターだと思ってるんです。あのキャラだから売れたんだよねっていうふうに思ってる人がいるんです。僕は全く違うと思ったんです。世の中にビリケツのギャルは山ほどいるんです。だからさやかちゃんだけではないんです。ビリのギャルは山ほどいるのに、なぜ彼女があそこまでブレイクしたか、ビリギャルというカテゴリーを作ったからです。これ以上でもこれ以下でもないです。ビリギャルというカテゴリーができちゃったんです。それを最初にやった一番手だったから売れたんです。一番手だったから。なぜペプシコーラはコカ・コーラを抜けないか、二番手だからです。コーラというカテゴリーを作ったのはコカ・コーラだったんです。それも一番手だったんです。これは売れる市場だっていうんでペプシコーラが入ってきましたが、どんなに頑張ってもペプシやコカ・コーラを抜けない理由は、コーラといえばコークだよね、コカ・コーラだよねっていう、このブランディングが一番手に作られてしまって、そこにもうコーラというカテゴリーができちゃったからです。これと同じことがビリギャルにも起きた。ビリギャルというビリのギャルというキャラクターではなくて、ビリギャルというカテゴリーができたから、彼女は今でもビリギャルというこの言葉使えるんです。すごい簡単なことですよね。でもこれを翻ってみたときに、自分はカテゴリーを作り得ているかな、自分のやってる仕事、自分自身の在り方、自分がちゃんとカテゴライズできてるかな、自分の会社、自分のホテルは、自分のお店はちゃんとカテゴリー持ってるかな、うちのホテルってこういうキャラクターなんですで終わってないだろうか、自分自身をちゃんとカテゴライズできてるかどうか、リッツ・カールトンといえばホスピタリティ、高野といえば伝道師、ホスピタリティのっていうふうに、あえて自分の中のカテゴリーを作り続けてきた理由っていうのはそこにあるんです。このカテゴリーができた時にブランディングがスタートできるんです。ブランドが完結するんじゃないですよ。 カテゴリーができたときに、そこからブランディングのスタートが始まるんです。日本にもそれまでおもてなしとかホスピタリティという言葉を使っていたホテルはリッツ・カートンが来る前にもあったんです。20年前でもあったんです。でもそれをカテゴリーとして売り出していたホテルがなかった。そこにリッツ・カールトンがやってきて、ホスピタリティっていうカテゴリーを作りました。一番手になれたんです。そしてそれを形にして提供する手法をリッツ・カールトン山ほど持っていたので、これを形にしていくことで、リッツ・カールトンといえばホスピタリティというこのカテゴリーが動かなくなってしまった。例えばオークラホテル、素晴らしいおもてなししています。帝国ホテル、素晴らしいリーダーがいます。サダヤさんという社長が素晴らしい人です。アメリカ時代から僕よく知っていて、あのゴルフとか一緒にやった仲間ですけど、素晴らしい人です。でも彼らが今もし帝国ホテルはホスピタリティなんですよ、大倉はホスピタリティなんですよと言っても、ああそうって言われてしまう。2番手3番手にしかなり得ないからです。そう考えると、自分が最も評価され、最も力を発揮し、最も自分のブランドができる自分だけのカテゴリーって何だって考えると、誰でもができる。でもこれなかなかね、ちゃんと考えないとできないのでね、簡単な言葉で言ってしまうとね、できにくいです。なぜならば他にやってる人がいるからです。あの人もそうだよね、あの人もそうだよねって言われてしまったら、これカテゴリーにならない。あ、そういう言い方があったんだ。これ既存にもうすでにいろんな人がやっていても、それを違う言葉にすることによって、自分の目の前のお客様、あるいは自分の目の前の人の頭の中に言葉を持ち得たとしたならば、あ、そういうことなのねっていうふうに言葉を持ち得たとしたならば、これはブランドになるんです。わかる？なんとなく、
はい、
OK、 よし、あのちゃんが納得してくれたところで一旦休憩に入りましょうか。
はい、
ね、通りに行きたい人も、はい、コーヒー飲みたい人もいるでしょうからね。
はい、
はい、ではあのちゃんに一旦バトンタッチします。
はい、
お願いします。
はい、はい、それでは、お話ありがとうございました。ではこれから、そうですね、3分ほど休憩の時間にしたいと思います。
短い、
まあ3分か 5分ぐらいで、では休憩中にできれば質問や、感想などをチャットに書き込んでいただけるとありがたいと思います。それでは休憩にしたいと思います。はい、では、休憩を、終わりにしまして、ではですね、感想もたくさんいただいたんですけれども、ちょっと質問、個人的にちょっと最初に私の方でちょっと質問があるので、ちょっと高野さんに聞いてみたいと思うんですけれども、
どうぞ
はい、ですね、ちょっとまあ、本当に個人的な感じなんですけれども、うん、まあ、ここ10年ぐらい、
うん、
もう暇さえあればもう海外ドラマばっか見ていて、
なるほど、
大好きで見てたんですけど、
うんうん、
最近になってなんかちょっとやっぱりああいうこうドラマとか映画とかってこう受け身、すごい受け身だなっていうのに思って、うん、なんかこう、うん、もう見てればもうバーってもう話が進んでいって、
うん、
でもうそれをただもう本当にまあ言ってみれば見るだけっていう感じになってしまうのが、うん、ちょっとやっぱつまらないかなっていう感じになってきて、
なるほど、
まあ、そういえばもっと前はこうファンタジー小説みたいなのを読むのが好きだったなっていうのに気がついて、うんうん、思い出して最近また本を読むようになったんですけど、やっぱそうするとやっぱその本当それこそ想像力、自分のそういういろんな、うん、そのこうもういろいろ広がっていって、
うん、
まあ、楽しいなっていう風になって、うん、それで高野さんも本の中で、
うん、
まあ、その映画の楽しみ方として、うん、まあ、その先に原作を読んで、
うん、
から映画を見るのが楽、
うんうん、
はい、いいというふうに、まあ、書いてらっしゃったと思うんですけど、うん、はい、で今回は、まあ、できれば具体的に例えばこの作品がやっぱりこうのこういう例えばこう原作読んでいてある映画になって、
うん、
ある意味こう裏切られてよかったとか、
うんうんうん、
なんかそういう作品があればちょっと 自分も原作読んで映画見たいなと思ったんですけど、何かあれば教えていただきたいなっていうのが、はい、
特にね、どういう本がいいかっていうジャンルはないと思うんだよね。で、自分がやっぱりこの読みやすいものって大事だと思うんだけど、僕は推理小説とか、
うん、
探偵ものとか、これを読んで日本でも有名な作家さんいっぱいいるけどね、その人たちによっても各本各本映画になるものいっぱいあるじゃない、
はい、
でもその映画になる、映画化決定とかっていうふうになったその原作を読んで、自分だったらこういうところに誰を使って、どの俳優さんにを使ってどんなようなストーリー展開をしていくだろうな、まあ、本の通りに当然映画ってなってなくて、どの部分を一番最初に持ってくるだろうなとかね、イメージするっていうのがね、うん、楽しくしょうがない、
うん、
だからね、強いて言えば推理小説であったり、
はい、
こう最後の、どんでん返しが面白いとかね、そんなようなイメージのものを僕は勧めます ね、
あ
ね、自分だったらどういうふうに最後のところインパクト持ってくるかなとかね。
あ、
でも今の彩乃ちゃんのコメントはすごく的を得ていて、実は今我々現代社会にこう住んでるとね、インプットの洪水の中にいるんですよ。自分がアウトプットするよりも入ってくるもの、もうそれもあらゆる画面を通じてね、
うん、
スマホであったりとかコンピューターであったりとかテレビであったりとかね、やっぱこれインプットされるっていうことは何が起きてるかっていうと、誰かが作った人生をなんとなく生かされてる気になっちゃうのよ。自分が考えてやってるような気になっていながら、実は誰かの思惑を自分の中に入れさせられてるっていうね、自分だったらこう考えるっていう自分の人生を生きる時間がとても少ない。だから本を読むっていうのはある意味僕は自分の人生を生きることにつながるんじゃないかなっていう気はしますね。いいコメントでしたね。
ありがとうございました。はい、
はい、
それでは、いくつか、
感想、うん、コメントね、
質問も、はい、いただいてますので、
あ、質問来てます。
ね、
はい、
こちらとこちらが、うん、これは質問、
あ、分かりました、
あとは感想とかですね、
うん、じゃあ質問からいきましょうかね。石野真子ちゃん、あ、真子ちゃんでしたね失礼しました、白馬の一つお伺いしたいのですが、事業において創造や発想とマネタイズの関係について高野さんどのようなお考えでしょうか。要は、そこでちゃんとお金が発生して、一つの事業として、お金の出入りがないと成り立たない、つまりボランティアではなくてちゃんとお金が発生できるような収益につながるようなそういうのはどうなんでしょうか。事業を進めるときっていうのはこれ考えないでやること自体がありえないわけですよね。ただ入り口をいくら儲けるかからスタートするんじゃなくて、これちょっとね、先にこれ置いちゃったけど、実はこれが今の質問だとこれが先なんです。これなんです。自分がその仕事をすることに意味をまず考える。つまり価値創造の原点って、お客様は何を求めてるのかってことをまず知ることですよね。きっとこうじゃないかと思い込んでいても本当にそうかな、でも実はお客様が一番求めてるものってちょっと違う、少しずれてる可能性はゼロではないな。だから本当にお客さんが求めてるものであるならば、そこにお客様が価値を認めてさえくれるものであるならば、お金が発生しない理由がないってことだよねこれがね、多くの場合ね、とりあえず事業計画を立てるときに売上とかね、その分かりやすい数字から組み立てようとするケースが非常に多いんだけど、一旦原点に戻って、そもそもこのやろうとしている事業って本当にお客様に必要なのかな、誰がなぜ必要としてるんだろうか、いつ必要としてるんだろうか、そこに自分が関わっていける範囲ってどこまでなんだろう、あるいはお客様が気がついていない関わり方って何かな。どんどん発想を広げていくとね、お客様に提供できるものはこうです、こうこうこうなんです。だから僕の場合、例えば分かりやすく言うと、研修とかセミナーを依頼されるときに、高野さんに2時間研修してもらうといくらですかっていう発想から入ってくる人が、まあ、圧倒的に多いわけですよ。僕はその人と話をしてて、あ、この人の会社は2時間では無理だなと思った時に、
ちょっと20分だけでいいですから話できませんかと言って電話をしたりとか、あるいはそこに行って話をするときに、例えば御社がやろうとしていることは何ですか、御社にとってお客様は誰、どういう人ですか、そのお客様は何を考えて、お客様はあなたに何を求めていて、そのお客様が求めているものに対してあなたの会社の社員一人一人はどれだけの力を持ってますか、こう聞いていくとね、意外と細かく分析してないリーダーがいたりするんですよ。じゃあ例えばこの皆さんの中のメンバー15人いるとしたら、この15人の若手リーダーがこういうような発想でこういうふうにお客様と向き合って、こういう力を発揮してお客様にこんな価値を生み出していったら、お客様はもう御社以外と仕事したくないって言うかもしれませんよね。そういうリーダーを育てるのに3時間の研修3回は絶対必要でしょうね。その15人の社員にここまで育ってほしい、そのためには3時間の研修が3回必要でしょうね。いくらの投資をしたらいい投資だったなと言ってもらえますかっていう質問をするんです。そうすると2時間いくらですかっていう話ではないわけですよ。これは自分がちゃんと提供できる、提案できる価値を自分で作り出していかないといけないので、自分で自分にプレッシャーかけてることなんですよ。でもそういうもんじゃないですか。だから自分がまず提案できる価値、これを圧倒的に自分の中で練り上げていって、これを提案したときにこの価値にいくら払ってくれるんでしょうね、どれだけの価値があると思いますかってお客様に提案した方が僕は正解だと思います。だからマネタイズ絶対的に必要ですし絶対的に可能です。ただ その自分たちがやっている価値を伝えきれていないと、あるいはその価値をお客様がまだ理解しきれていないと、交渉するスタート地点に立てないってことですよね。面白いことやってるからね、石野ちゃん絶対大丈夫ですよ。それからもう一つ、これは関さんですね。関さんいらっしゃいますね。リッツカールトンは長年築いてきたアメックスの提携からビザに乗り換える、その後アメックスはどうなりましたでしょうか。とても仲良くやっています。喧嘩をする必要ないんです。喧嘩をするために1年間ビザとやったわけではなくて、アメックスさんにもその話はしてるんです。ちゃんと御社との関係とても大事にさせてもらっています。でも1年間だけ実は事情があってビザさんと我々はパートナーシップを組みます。このパートナーシップでお互いに仕事をした後でまたいろんな形でこれからもお仕事をさせてくださいね、何の問題もないです。それは何かっていうと信頼関係が出来上がってるからです。ただ単にお金を払う払われるっていう関係ではなくて、信頼をベースにした仕事をしているので、怖くない、そういう話をすることが怖くはないって話ですよね。ちょっと待って、質問、
感想、
これ感想ね、はい。じゃあちょっといくつか感想届いてますね。感想が届いてますね。大西さん、大西さん広島の、今日もありがとうございました。高野さんの今日のお話を伺いながら、初めて高野さんのセミナーを受講した時に伺った言葉を思い出しました。それは誰でもできる当たり前のことを誰もができないレベルでやるという言葉です。当時私は例の手帳をつけ始めていました。この言葉を聞いて自分なりの手帳の使い方を考えようと思いつきました。仕事とは直接的な関係はないのですが、今では手帳といえば大西さん。そうなんですよ。これでテレビまでね、取材されるようなところまで行っちゃいました。すごいことですよね。手帳といえば大西さん。大西さん、ちょうど今カメラの影に隠れててね、見えました。大西さん、持ってますね。またなんか成長してませんか、その手帳。すごいね。ありがとうございます。そうなんです。手帳といえば大西さん。大西さんといえば手帳。テレビ局が追っかけてますから、すごい話です。もうブランドですよね。さて、佐々木さんから、タミオさんから、高野さん熱を帯びた講義ありがとうございます。日曜日の朝、皆さんのねこの表情を見てるとね、熱くなっちゃうんですね。しかもお盆で皆さんねゆっくりされてるんじゃないかと思ってる時にこの熱ですよ。この熱、何からやろうと頭の中が熱くなってきております。いいですね。嬉しいな、こういうコメント本当嬉しいですね。中村美由紀ちゃん、いいだから、ありがとうございます。高野塾長おはようございます。朝から頭の中をかき回していただき 大変刺激的なお話をありがとうございます。コロナ禍の中、キャンセルばかりだった春先から長野県復興割、ディスカバー信州、GoTo キャンペーンなどで少しずつお客様にお越しいただくようになりました。お客様とお話をしながら、中村さんと話せたからこんな時期にどうしようか迷っていたけれど、楽しんで来られたわとおっしゃっていただけたことがありました。お客様からご相談を受けたとき、まずはいいですね、ではこうしてみませんかとご提案ができるように、知識も想像力も鍛えていきたいと思います。いいですね。そうなんですよね。自分の中のね、提案力、これやっぱり磨いていけばいくほど仕事は楽しくなります。そして、原めぐみさん、おお、原さんは今岡山にいるのかな、ね、私のホテルスクールの後輩で、ホテルスクールの一番の活躍してる女性といえば、誰もが原めぐみって言います。もうとにかく僕おかげさまでね、第一期だったので結構注目度高かったんですけどね、でもね、一番活躍してるホテルスクールの先輩で女性誰って言うとね、誰もが原めぐみ。インタビューするときに、女性で活躍してる人何人か紹介してくださいって言うとね、校長がね、そうだな、原めぐみだろう、原めぐみだろっつって、ね、こっから先はいないんだこのぐらい頑張ってます、お話を伺い、自分がやろうとしていることの方向性を改めて確認できてよかったです。ありがとうございます。想像を現実に起こすためには論理が必要であるというのはまさしくその通りだと思います。そうなんですよ。直感とね、論理っていうこの2つが合体したら怖いものなしです。この間も金沢でお世話になってきました。今度またね、2泊行くんでね、またお世話になります。なんかね、原さんが予約しといてくれたおかげでね、すごく大きなお部屋をいただいて、中で運動会やってました。ありがとうございましたって言っとくと、また大きな部屋もらえたりしてねずるいはい、では時間がどんどん9時までだ、
9時までなんですが、
ちょっと皆さん、ちょっとだけここに貼ったこれだけね、ちょっとね、この話だけしましょう。今日の肝の話の一つなんでね。今さっき石野ちゃんからいい質問をいただいもらったんで、先にこの価値創造の原点、お客様は何を求めてるかってことがわからない限り、自己満足の商品開発とかサービス開発で終わってしまうんですね。で、自分たちが思いついたことがいいよこれはって自分が思い込んでしまえばしまうほど、その枠の中で物事を考えて、これをお客様が喜ばないはずはない、これが受けないわけがない、でもなぜかこんなにいいものを作ったのに受けない、こんなにいいもののはずなのに受けないということがあるわけですよね。なぜそんなことが起きてしまっているのかってことも、これは考える価値がある。そこで考えなきゃいけないのは、本当に自分はお客様のバリュープロポジションが見えてるかどうかって話です。このバリュープロポジションというのは、簡単な言葉で言うと、お客様があなたから買う理由です。なぜあなたから買わなければいけないのか、なぜあなたから買いたくなるのか、なぜ他のものではなくて、他の人ではなくて、あなたから買いたいのか、これがバリュープロポジションの一番簡単な定義です。あなたから買う理由、お客様と自分が重なっていて、そこにライバルが入ってこないポイントでしたね。だから自社だけが提供できて他社が提供できない、お客様が求めている価値、他社は入ってこれない、自社しかお客様にそれを提供することができない。実はこれも妄想で、ビジョンで、ブランディングで、リッツ・カールトンのマーケティングの戦略の一つなんです。じゃあ同じことを他のホテルができないか、例えば大阪が開業した時に、まだプラザホテルっていう素晴らしいホテルが大阪にあったんです。サービスといえばプラザ、食といえばプラザ、そういう強烈なブランドがある時に、あるいは宴会といえばリーガロイヤル、もうとにかくあそこほど見事な宴会をやるホテルはないっていう時に、宴会といえばリーガロイヤルだよね、食といえばプラザだよねという時に、リッツ・カールトンが開業して、どんなブランドでやらなきゃいけないか、これ考えるんです。リッツ・カールトンと同じことを他のホテルが十分できるのに、お客様のマインドの中に、これはリッツだよねっていうものを作り上げていかないとブランドにならない。 これポジショニングであり、マーケティングであり、ブランディングなんです。そこでリッツ・カールトンがたどり着いたのがホスピタリティなんです。サービスを超えていくにはどうしたらいいか、どうしたらお客様が持っているサービスのイメージを超えることができるか。リッツ・カールトンの宴会場はリーガロイヤルホテルの何分の1しかないです。食材にしても原価率にしても、あの当時のプラザホテルに比べた時にリッツ・カールトンの方が圧倒的にすごい、そんなわけがないんです。でもホスピタリティといえばリッツじゃない、ラグジュアリーな、大阪で一番ラグジュアリーなホテルリッツじゃないの、だってあそこホスピタリティすごいものと言ってもらうために、自分たちのポジショニングをお客様の頭の中に確固たるものにするために、みんな必死に頭の中に汗かいてきたんです。これが大事ですよね。家を建てるんだったらこの人に頼みたい、車を買うんだったらこの人に頼みたい、保険買うんだったらこの人だよね、もうこの人に、この人が勧めるからっていうふうになっていくと、これ個人のブランドとしては最強ですよね。その個人のブランドと自分たちが提供している商品、あるいはサービス、あるいはその会社、そのブランドが全部一体となった時に盤石ですよね。これを作っていくことが大きな意味でいうところのブランディングです。でもう一つ、この求める価値っていうのをもう一つ別の言い方をして、捉えるとこういうことです。自分たちの会社の強みってみんな分かってるわけです。自分が提供している商品の強み、自分の会社の提供している自社の強みは、お客様の課題解決、これが大事なんです。自分たちが提供している商品とかサービスは、お客様の課題解決にちゃんと役に立っているかどうかということです。全ての人が仕事をする理由、会社がある理由、社会課題の解決しかないですよね。その社会課題を解決するために、それぞれの会社がそれぞれのカテゴリーの中で最高のものを提供している。リッツ・カールトンもそうだったんです。じゃあ自分がそのお客様に何かを提供する側であって、自分がその提供している価値とかサービスって、その目の前のお客様の課題解決にどこまで役に立ってるかってことを常に考えないと、独りよがりになってしまうってことです。そこで大事なのは、これで、今日の締めにしたいと思うんですが、バリュープロポジション、これ今度ね、高岡の方でね、かなり集中的にですね、バリュープロポジションとですね、このコアバリューの研修をがっつりやるんですけどね、これです。バリュープロポジションのデザイン、つまり価値提案、お客様に対する価値提案は全て例外なく全てお客様目線で見なければいけないということです。そこに自分の視点とか自分の感情とかってものが入りやすいんですが、それは一旦置いておいて、全てお客様目線で、顧客目線で見てみる。そうするとこれは絶対お客様にいいに違いないと思っていたものが、あれちょっと違ったかもなというものが見えてきたりします。これポジショニングの第一歩ですよね。ということを、まだあと数枚残ってますが、これはね、YouTube で、皆さんにお伝えできると思いますが、あ、なんか来てますね。ちょっと待って。
告知を入れないと。
ん？
松田さんの。
あ、松田さんの。ああ、そうですそうですそうです。そうですそうです。これを言わなきゃいけないんだ。宣伝タイムに入ります。コマーシャルタイムに入ります。日本公園新聞、昔のあの宮崎中央新聞、今日本公園新聞。心揺るがす日本公園新聞の、松田さんと松田くるみさんと一緒にですね、この号のところにも入ってますけれども、こういう小さく宣伝文句が入っています。高野昇るズーム講演会、参加者募集。パラダイムシフトの時代です。パラダイムシフトの時代、創造の翼を広げよう。 まあ、ここでお話をさせてもらっていることも若干含まれますが、もうちょっと公演っぽくなる時間を作りたいと思います。日時9月の19日土曜日です。10時半から12時まで。参加費一般5,000円、日本公演新聞読者は3,000円です。で、後日収録した動画をメールにて、申し込んだ人には、ね、配布します。でお申し込み完了後 Zoom の ID とパスワードをお送りしますということなので、これは日本公演新聞の方もここからこの、ね、スタジオをお借りしてここからやりますのでね、お一人こちらにね来ていただいて一緒にやらせていただけるかもしれません。いろんな、話に飛んでいくと思いますが、まあ、これは一応講演会という形なんで、今日もセミナー兼講演会なんですが、想像力というもの、いろんな視点から、まあ、リツカートの話だけではなくて本当に私がお世話になったことがある、ところとか、あ、映ってますね。
一言いただきます。
あ、そうですね。じゃあくるみさんか編集長どちらでもいいですけれども、一言じゃあちょっといただきましょうね。せっかくですから、
マイク
をミュートを外していただいて、
はい、外しました。皆さんこんにちは。聞こえてます
。こんにちは。
はい、日本公演新聞は公演を取材させていただいて、リアルな講演会がなくなったのでズームの講演会を第一発目に取材したのがこの今回のこれです。
想像力磨き塾です。
ありがとうございました。
9月19日はそちらのスタジオで行いますので、
はい、
もっと高野昇さんにお会いしたいという方はおいでください。お待ちしております。9月19日
内緒でほんの数名だったらここね実は入れます。内緒で数名です。5名6名くらいまでですけどもね。
そしたら伺います、うん、
それ以上だとちょっとやっぱりソーシャルディスタンス上なかなか厳しいですけど、そのくらいだったらここ入れます。でも楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
すでに申し込みましたよ、くるみさんっていう。
すでに申し込みましたくるみさんっていうのが届いたそうです。すごい、
ありがとう。ありがとうございます。
はい、じゃあ閉めますか。そ
う、はい、ではこれで僕の方もね一応締めになりましたので、最後はじゃあいつもの締めを、彩乃ちゃんにお願いして終わりにしたいと思います。はい
はい、はい、それでは、今回も、高野塾長ありがとうございました。ではまた感想などございましたら、ホームページの方からの、お問い合わせの方からでもぜひ送っていただけるとありがたいです。また YouTube の方でも後で見られるようになっています。それでは、本日も、ありがとうございました。
ありがとうございました。